耳から取れるむくみ取り、耳ぐすいラジオ、
ぐすラジ。
この番組は
滑る玉順と
むくむあずあずと
ピンチヒッターアイです、
の二人が、
三人が、
の三人がお送りする、沖縄のですねカフェむくみからお届けする健康情報番組なんですけれども、はい、さあ今日は3人ですね。いつもでしたらシューピー、中修二ことシューピーが入ってくれてるんですけど、はい、前回の放送から引き続きアイに来ていただいております。
はい、よろしくお願いします。
はい、初めて聞く方もいらっしゃると思うので自己紹介もしていきたいなと思うんですが、
はい、
自己紹介の前にこの番組どんな番組かを玉順に聞きたいなと思います。
はい、この番組は、カフェむくみからですねお送りする番組ですね。心の体と心のプロの玉順とアズアズでお届けする体のむくみとね、はい、心のむくみを救いしてもらうためのね1時間のね収録番組です
。すっくり
すっくりね、
はい、皆さんの健康に役立ついろんな情報をこの番組の中でお届けしていきたいと思うんですけれども、はい、この体のプロの玉順は、はい、どんなお仕事を普段はされてるんですか？
はい、普段はですね、理学療法士っていう資格で働いてる時間が長いんですけど、はい、うんうん、まあ、そこでクリニックで働いてて、あとはティーグスイっていう、なんだろうな、自費のサロンで働いてて、はい、まあ、訪問が多いんですけど、脳梗塞とかね、脳卒中した方とか、あとはまあ体に悩みがあったりとか、はい、問題があったりとかね、痛みがあったりとかした方の、ケアをとか施術をしていますよ。はい、
お、
まあ、あといろいろやってるけど、まあ、大体そんな感じ、
はい
はい、
クリニックでも勤務してて自分でもやっていると、
はい、そういう感じですね。
愛は？
はい、私はですね普段柔道整復師という、うんうん、職業なんですけど、うん、整骨院で勤務してます、
うん、おお、この理学療法士と柔道整復師って、はい、うん、なんかこう一般の人からすると何が違うのかよくわからない、うん、
ね、すごいすごい言われます、
ね、何が違うんです、はい、
うん、あのね、はい、あの大半 の, あの高校生からしたらみんな整体って言ったりします、
ね、はい、うんうん、そうそう、イメージはそうですよね、
よく言われちゃいますね。
で理学療法士は、まあ、理学療法士と柔道整復師は国家資格ですね、
はい、
でいわゆるなんか間違って整体って言われるやつは、うん、明日から私整体師になるって言ったら整体師になれるんですよ。
ほうほうほう、
っていうか資格がない、
ない、
うん、一般資格はあるけど、うん、名乗ればできちゃうような資格が整体師だけど、う
ん
う
ん、まあ国家資格ですね、理学療法士しか整体をやっちゃいけないわけではないんですね。
違います。
ほう、は
い、
さようでございますか、う
ん、そうなんです。だから私マッサージしますみたいな、まあ、厳密に言うとマッサージ師もいるんですけど国家資格で、
はい、
日本中緩いので、
あ、なるほど、
その辺が厳密になってないので、うんうん、資格がなくても、
あのアハキ、アハキ、
はい、
アハキ法って法律あるじゃないですか、
はい、
あれ何ですか？
あれはあのアンママッサージ師、ハリキュー師です
っていうことですよね。それが国家資格っていうことですよね、
うん、そうそうそう、そうですそうです、そうそうそう、これも国家資格で、これはもう、はい、鍼灸師さんだったり、うんうん、アンママッサージ師さんの、うんうん、はい、分類になります。
でもそういうふうにそういう人たちと同じ国家資格をお二人は持ってるっていう、
まあ、国家資格の中ではね、
はい、うんうん、何が違うんですか？
で、まあ、はい、理学療法士はどっちかというとリハビリテーションみたいな、はい、病院とかクリニックで勤務することが多いですね、はい、で、ね、歴史的なもので言うと、うん、だから第二次世界大戦ぐらいで、うん、アメリカとかね、ほら、あの怪我して戦線復帰できない人を復帰させようとして始まったのが理学療法士。
へ
ー、なのでリハビリテーションって、うんうんうん、復帰、リハビリテーションが権利とかなんとかの意味で、はい、リが戻す、だから復権なのね、
う
ん、あなたの権利を戻しますみたいな、うん、リハビリテーションってよく言葉あるけど、はい、世の中みんな復権をしようとしてるわけ、権利を取り戻そうみたいな、あなたの歩く権利がないからみたいな、
あ、なるほどなるほど、
意味合いかな、うん、の感じの一部が理学療法士、あと作業療法士と言語聴覚士っていうのがあるんですけど、はい、じゃあその3つぐらいでリハビリテーションっていうのが日本はそんな感じですね。でも柔道整復師は、
柔道整復師はですね、もともとそれこそ柔道で怪我するところから整復って言って、骨折だったり捻挫だっていう打撲を自分たちで整復しますっていうところから生まれた職業です。なのでもうその名の通り、柔道でやるような大怪我から、うん、あの小さな怪我まで見る、うん、あの職業ということで、うん、はい、頑張ってます、
はい
はい、
昔はなんか骨継ぎって、
う
ん
う
ん、
あ、聞いたことありますね、
うん、骨継ぎは接骨院の先生、
ね、
あの
言われてましたね、
なので、うんうん、そうそう、あの今は病院が大体ね怪我したりいくところになってますけど、うんうん、はい、 まあ、その接骨院で骨を整復してもらってっていうのも、まあ、あの普通に 今でもあるんですけど。
ちなみに具体的にその骨継ぎとか、うんうん、はい、骨を整復するって何をやってるんですか。
あ、でもなんかね、まあ、今少ないんですよ。
そうなんです、
まあ、みんなあの怪我したら病院行くじゃないですか、
はい、なんか骨折したり怪我したらギブスをはめる以外の選択肢が何かあるのかな。
あ、それを、それそれ、
あ、これのこと、
それそれのことが、それをやってるのが柔道整復師が昔からやってた。
あ、はい、なるほど。
あの折れてる骨を
ちゃんと綺麗にして、
あと整
復って、そうそう、このずれてて、
ずれてるもの、
うん、痛そう、
そういうのをこう引っ張ったりして、
はい、直して、それをしっかり
綺麗な位置に戻して、
はい、それをこそギブスを綺麗に巻いて固定するっていう仕事を実は、
そうそうそう、
はい、接骨院でもできるんです。
できるんです、ね、病院じゃなくてもできる。
できる、
うんうん、うん、もちろんあの一度私たちが見たら必ず病院に行くっていうのはあるんですけど、はい、もうその後とかも全然見れちゃうし、もうなんなら脱臼したら全部もう来てくださったら入れちゃいます、
うん、すごい、
はい、っていうのが柔道整復師ですね。
なるほど。
その資格を資格的に持っているのは柔道整復師だけなので、脱臼とか入れていいよっていうのはね、お医者さんと柔道整復師だけ。
はい、面白い、初めて知りました。
で、うん、でもちょっとね、はい、今柔道整、接骨院がいっぱいありすぎて、
うんうん、すごいたくさんありますよね。
そう、あ
の、ほとんどそんな感じじゃない部分もあるから、ちょっとね、
どういうところを選んだらいいのかとか、どういう時に接骨院整体とかいうところに行ったらいいのかとかって、
そうですね、うんうん、それね、正直難しい、
難しいんですね、
うん、
だからこの番組のコンセプトもやっぱり病院以外に、ね、うん、選択肢を持ってほしかったり、うん、病院行かなくて済むようにしてほしいっていうので健康情報番組やってるじゃないですか、
はい、
かその、まあ、病院じゃなくても大丈夫だよっていうその判断とか、どういうところを選んだらいいのかなっていうのはやっぱ聞いてるリスナーさんもちょっと不思議、
う
ん、
そうですね、
なって、
なんか ね、
うん、かかりつけ医まではいかないかもしれないんですけど、はい、何かあった時にちょっと先生見てって見せてもらって、うんうん、なんか私たちも病院行かないといけないなっていう判断はできるので、うんうんうん、ぜひちょっと気軽になんか相談できる緊急なような緊急を、うんうん、まあ、命に関わることじゃなかったら、うんうん、怪我だったらぜひ全然、うんうん、最寄りの整骨院に駆け込んで、うん、こうなんですけどって言ってくれるような、うんうん、はい、場所になっていければと思います。
素敵ですね。
はい、
そうですね。まあ、できたら、まあ、その自分たちもね、あの、うんうん、自分たちっていうか行く側も知識を得てて、はい、なんかその、あ、この人に頼れるなとか、はい、相談できるなっていうような
の、うん、人とか場所
会えてれば、そのなんだろう、まあ、人なのでいい人、うんうん、相性とかね、いい人悪い人いるじゃないですか、
う
ん
う
ん
う
ん、なので
何々接骨院がいいよとかいう話ではないよっていう、うんうん、
そうですね、まあ、その口コミとかもね、まあ、一つね手になもなるし、まあ、いろんな情報があるので、はい、まあ、そういうとこ行った時に、うん、あのこうねやり取りして、あ、この先生いいな、今後も通いたいなって、どこに通った方がいいですね、うん、
なるほど、
ちゃんと説明してくれたりね、はい、してくれる方がいいんじゃないかなとは思います。
はい、
はい、
というわけで、そんな、柔道整復師と理学療法士の違いでしたね、うん、
はい、
というわけで、2人の自己紹介終わりましたけどもあれ、あず自己紹介した？
してないよね、
してないよね、してないけど一回ジングル挟んどこうかな、はい、はい、
この番組は
セベルタマジュンと
ムクムアザーズと
ピンチヒッターアイでお届けいたします。
はい、ということでですね、私の自己紹介がまだ でしたので、はい、あずあずの自己紹介もして
自己紹介、はい、はい、してください、せっかくなので
待ってました。
お二人は国家資格を持ってるっていうさっきお話だったんですけど、はい、私自身はですね、もともと今ラジオでこう喋ってますけど、もともとラジオパーソナリティとスターバックスでずっと働いて、
スタバ、
みんなが大好きスタバ、
みんな大好きスタバックスで10年人材育成とかのお仕事をしてたんですけど、はい、今子供が2人いまして、はい、子供の子育てがきっかけで、体調管理にアロマとか、あとは体を温める温活とかを体調管理で取り入れ始めて、やっぱり生活がすごく楽になった、精神的なところとか体とか心を整えるツールをやっぱり持つことで、生活がすごく楽になったっていうことで、温活とアロマの講師をやったり、
アロマってどんなことやってるんですか？
アロマはですね、アロマで聞くとどういうイメージですか？
いい匂い、
いい香り、
いい香り、
マッサージ、
マッサージ、そう、トリートメント、マッサージもやってるんですけど、病院とか薬の代わりにアロマテラピーって使われます。これ聞くよとか、これにいいとかって本当は言っちゃいけないんですけど、法律的には、
薬事法ね、
はい、薬事法に引っかかるので言っちゃいけないんですけど、薬の代わりに、薬に頼る前にアロマでケアできたりとか、そういう風にメディカルアロマとかって言ったりするんですけど、そういう風に活用することで病院行くほど悪化しなかったりとか、それから本当にお薬の代わりに使えたりとか、でそういった活用方法とかを、ママ向けに中心で教えていたりとかします。
そういう仕事なんですね、今ね。
はい、
はい、というわけでね、はい、自己紹介、あと何、温活は、
温活の方も体を温めると幸せになるっていう、
温活の温って温めるの温、
はい、
はい、
お、
だって分かんないでしょ、音楽かなとか、ね、
おお、音楽活動の、
まさかの温活ですね、
音楽活動
ほら、ね、ほらだって何、ラジオパーソナリティでしょ、温活は音楽ねみたいな、
あ、なるかも、
ね、温活って言葉聞いたことないですもん、
です、
聞いたこと自分はあるけどね、
ない人もいるかも、温活って最近流行ってたり、温活、温活って最近よく聞くようになってるんですけど、
音楽活動以外の
ではなく温温める
温温める
温める方の温活、
温活ですね、
で温めると幸せになるっていうコンセプトで、その、温めるのがいいとか体温が高いのがいいのはみんな知ってると思うんですけど、なんでいいのかとか、じゃあどうやってやったらいいのかとか、そういうのを講座とか、資格取得講座とか、そういうのをやって、これも完璧に私の場合は民間資格、はい、なんですけど、はい、そういった形で病院とまたその以外の選択肢を教えているっていう形ですね、
はい、っていう3人でね、
はい、
お届けする、耳薬ラジオですけども、
はい、
今日のテーマですね、
はい、
発表したいと思います。今日のテーマは
ディリン、
怪我、
怪我
というわけでね、
です、
はい、怪我ですね、ちょっと広くいきましたけども、怪我ね、今日ね、何ピンチヒッターっていうか、
はい、
愛がね、愛が来てくれてますので、怪我についてはね、プロですから、
はい、はい、いっぱい聞きたいことあります、
はい、いっぱい
いっぱい聞いてください、は
い、いっぱい聞きますけど、はい、
私骨折したことあるんです、
あ、
どこ、
どこですか、
右足首、おお、足首の横に細い骨あるじゃないですか、あるじゃないですか、
足首の外側、
外側です、
はい、
はい、2本太い骨と細い骨があって、くるぶしのちょうど上らへんを骨折しました、
外くるぶしの、
はい、外くるぶしの上、
上ね、
はい、で
折れたんだ、はい、
折れました、
何して折れたんですか、
前柱、
前柱ね、
宙返り、大学生の、
あ、なるほどですね、
やんちゃやんちゃ、
前柱って言って前柱が、
前柱ね、
前転宙返り、
それも
はいはい、
中学生とかじゃないですかね、大学生、
大学生、
女子大生
が前柱で
前転宙返りで、
はい、右足を骨折、
2メートルのところから前転宙返りしてパキッて
何やってんだっていう話ですけど、
はい、
すごい、
そうなんです、
骨折で、どんなしたんですか、その時、
病院に行きました、
もうギブスですよね、はい、もうギブスですよね、
その時 の, その、部活で折ったんですけど、先生からある程度こう動かした方がその、骨って折れて今からくっつくじゃないですか、
はいはい、
ちょっと刺激を加えた方が早く骨がくっつくって言われたんです、
部活先生からね、
部活、はい、それで、はい、折れた足でギブス入ったまま、なんかこうなんかちょこちょこ歩いてみたいな感じで、はいはい、そしたら病院の先生に言われたのが、あれくっつかないなって言われたんですけど、これはどういうことでしょうか、
はい、完全な誤報ですね完全な誤報ですね、この あの、よかったですね、あのこの誤報がこう今訂正されるっていう、
ちょっと多少刺激が、でもイメージはでも、なんだろう、この骨に隙間があるのかなって骨折すると、なんかちょっとこう刺激を加えた方が、動かした方がこうその刺激に負けないように骨の細胞とかがニョキニョキニョキニョキって負けじと隙間を埋めてくれるのかなっていうことかしらと思ってました、
なるほどですね。
どうでしょうかこの辺は、真偽のほどは。
振動はいらないですよね、
っていうか、まあ、まあ、どういう風に折れてたのかもよるんですよ、まあ、ちょっと離れてたら、何、あの体重か今ね、ほら、こう足首動かすとかじゃなくて、なんだろうな、骨ってこう、あのね、最初は何も折れてるじゃないですか、で最初血がこうにじむんですよ、かさぶたみたいなね、でその後に仮の骨ができてくるんですよ、でそれで芯の骨がねできるんですけど、そういう過程があるので、多分その仮の骨もできる前に動かします
。過骨の段階でできちゃう。
なるほどなるほど、過骨っていうんですか、
仮の骨、
仮の骨、
へ
ー、できる前に多分動かして、それをすら作らせなかったじゃないですか。
あー、なるほどなるほど、
でもその時点で刺激動向じゃないから、
一応早すぎるよっていう、
早すぎるよっていう、多分、ギブスつけてる段階で松葉杖処方されてますよね、
されてます、
そうつけんなってことですからね、
体重がいらないっていう、
なるほどなるほど、まあ誤報でしたね。
そうですね、まあ多少こう動かすっていうのもある、あの両方もあるんですけど、ただ体重かけちゃうと
ダメ、
ずれちゃうかもしれないからね、普通にね。
そうなんです、ずれが一番怖いんで。
なるほど、ずれ
てくっつくとね、
はい、それこそ動きが悪くなったりとか、この後に響いてしまうので、はい、
じゃあ、リハビリっていうか、例えば骨を折ったりとか、そう怪我をしてしまった場合、どのぐらいのタイミングから動かしたりとかしていったらいいですか。
もう正直
いつまで安静にしておけばいいのかなって。
ギブスつけた時ですか。
ギブスつけてる間は動かすな、はい、
あ、そうそうそう、
そうですそうです、
ギブス、そうギブス動かしちゃダメだからギブスつけてるからね、
そうですそうです、
簡単に言うとね、
私がおかしいよっていう話ですよね。
すごい素晴らしい誤報ね。
でも逆に今いい情報で、なんかギブスしてもらった方がいいんですよ。それこそちょっと捻挫につなげちゃうんですけど、多分皆さん捻挫こそギブス巻かれることはほぼほぼないと思うんですよ、なので皆さん固定をしないっていうのが一番、恐ろしいっていう。
捻挫でもですか。
捻挫でも、
昔バスケ部だったのでやっぱ捻挫ってしょっちゅうやってたけど、
そう
テーピングはやるけど、ギブスをするっていう感覚は全くないです、なんでですか、なんで捻挫でギブスをする、
もうひどければ逆にギブスのような硬いもので圧迫してもう動かさないようにした方が治りが早かったりだいぶするんですよ、
なんでですか。
捻挫すると靭帯伸ばされるんですよね、で、まあ、折れてなければ靭帯伸ばせるだけなんですけど、その靭帯伸びっぱなしのままやると伸びたままの靭帯になっちゃうんですよ。
あ、そのまま縮むことはなかなか
ないです、
なくて、でむくんでる、血が出る、からこうなんかこう膨れるじゃないですか、腫れると腫れたままだと余計治り遅くなるんですよ、
循環が悪くなっちゃう、
そう循環悪くなっちゃうからね、っていうのをやるから、本当はそのバッと腫れた時にギブスでしっかりした位置で止めて、足をねずれたままじゃなくて、足首ずれてるじゃないですか、
捻挫したら、いつもの状態に戻してあげて固定してあげて、
戻してあげて固定して、あとはちゃんとするのはこうなんかその周りに外くるぶしの周りにこうパッドみたいな、
圧迫するんですか。なんで圧迫するんですか。なんかダメそう、
イメージそうですよね、圧迫ってすごい血が止まっちゃうみたいな、
そこで圧迫ね、もう絶対圧迫しなきゃいけないってくらい圧迫は大事。
どうなってるから圧迫しないといけないんですか。
内出血が起こってるので、中で、
だから腫れてるんです
ね。はい、腫れてます、腫れてます、それをしっかりこの早く体に治してっていう刺激、まあ、刺激といいますが、治るサインをお手伝いしてあげる意味でも圧迫って、
圧迫なんですね、意外、これは知らない人ばっかりだと思います。
なのでそれをしないで繰り返してるともう靭帯ぐるぐるになっちゃうから、ずれたままになっちゃう。
固定しておくと逆に言うと伸びた靭帯は元に戻ってくれるんですか。
戻る可能性の方が高いです、
なるほど、伸びっぱなしよりは治る可能性の方が高い、
なかなか一度伸びた靭帯がもう完全に戻ることは なかなか難しいかもしれないんですけど、
繰り返しますよね、そうそう、あの捻挫ってね、
うん、でもこの伸びきった方が怖いですもんね、うん、本当それで日常生活をこう、うん、を行う方がいろんな体に負担が来ちゃいます、
うんうん、そうそう、足首だとなんか、はい、安易に捻挫したぐらいで済むけど、うんうん、顎、例えば顎がこうやって右ねずれたら超怖いじゃないですか、顔ずれてるから、はい、怖い怖い、その状態ですよ足首、うん、
お足首へ顎ずれた状態、
あだからほら顎ずれた状態で喋ったり食べたりしたら超違和感あるじゃないですか、
ありますあります、
その状態で歩いてるのと一緒、
ああなるほどなるほど、そんなことしないですよねっていう感じで、
そうだから、ね、足首の原因でねめちゃくちゃ多いですよ体の不調、なんだろう、超遠くで言うとなんだろう、頭痛とか普通に足首で治るし、あ、普通にって言い方悪いけど治ることがあるし、ある、うん、肩痛いっていうのが辿ってみたら足首で下とか、腰とかもいっぱいいますし、どうしても二足歩行なんですよ、はいはい、人間って、うんうん、だから足首の影響ってめちゃくちゃね
大きいですね、
大きいので、うん、足首が硬くてどうこうとかで昔捻挫しましたとか、うんうん、そんな人だらけです、
う
ん
う
ん、
じゃあこの私のこの右足首の骨折ももしかしたらどこかに何か影響があるかもしれない、
そうですね、もしかしたらそれが治ったら、ちゃんと治ったら疲れにくいかもしれないですね、
は
あ、もっと頑張れるかもしれないですね、
そうですね、
もういいかな、これ以上頑張らなくていいからいいかな、
玉川さんに見てもらおうかな、
いやいや大丈夫
今度よろしく
というわけで、はい、まあ、怪我の対処って大事ですよねっていう感じですけども、はい、なんかあず他に怪我したことある？
大きい怪我は、まあ、でもやっぱ捻挫、突き指、うん、大きい怪我はあんまりないですね、うんうん、だけどあの気になったのが、うん、冷やした方がいいのか温めた方がいいのかっていう、うんうん、最近なんか冷やす、昔はなんか何でもとりあえず初めは冷やしなさいみたいな、いつもとりあえず冷やせみたいなのが主流でしたけど、最近は冷やすっていうのは見直されてるっていうのを聞いたので、であの温活、温める方の温活ですね、そっちでもやっぱりある程度行ったらちゃんと温めて循環を良くするっていうのをやっぱり講座でもやってるんですけど、その辺をちょっと聞きたいので、この後ぜひまた、ぜひ愛から聞きたいと思います、
はい、
はい、FM 中
さあこの番組はですね、タマジュンとアズアズとアーイーの3人でお届けする健康情報番組でございます。沖縄のカフェむくみからお届けしておりますけれども、はい、今日はピンチヒッターとしてアーイーが、駆けつけてきておりますので、
はい、お邪魔しております。
先ほどの続きですね、はいはい、あの怪我をした時、うんうんうん、冷やした方がいいのか温めた方がいいのか、
うんうんうん、
温めるっていつから？
そうですね。
そうですね。
っていうのが、ね、一番
温める時期と冷やす時期。
そうそう今ね、うん、ちょうど、ま、昔は、一昔前は、もうすぐ冷やしなさい、ずっと冷やしなさいみたいな、はい
ねえねえ、
冷やすのが王道みたいな。
ずっと冷やすっていうイメージが昔はあったんですけど、うんうん、
ありますよね、
うんうん。今でもそう思ってる人、すごくたくさんいると思うんですよね。うん、あ、温めるのみたいな。
ありますね。
温めるのみたいな。その辺って、なんかこう、医学的にっていうか、
うん、最近ちょっとねいろんな研究で、うんまあ、割れてきてるっていうか、はい、あの冷やす側から温める側に寄ってきてるのは正直あります。
へ、
うん、ただ初期対応としては、まあ、一番最初ね、うんうん、あの骨折した直後とか捻挫、はい、した直後は冷やして一回収めた方が、うんまあ、温めると余計痛くなるんですよ、
はい、
循環良くなるので、うんうん、その状態で温めるとちょっときついので、うんうんまあ、ほぼほぼ最初一番初期ね、うんうん、怪我した直後は冷やすことが多い、
ね、炎症を抑える
って、うん、抑えるって意味ですね。
アイの接骨院とかでは、はい、怪我した直後の人を来る？
は来ますね、うん、学生さんが、
う
ん、
部活
生の、はい、方が多いので、うん、もうなんならここで冷やしますっていう感じです、うん、何もしないで来るっていう感じなので、 やっぱり炒めた直後は冷やして、はい、体の中のこの火事が起こってるのを早く鎮火させてあげるんだよって説明をしながらやるんですけど、はい、やっぱり冷やしすぎも、うん、あんまり良くなくて、うん、学生さんもなんか早く直したいから、うん、もう 1、2時間アイシングしましたとかざらに本気で真面目な子はやっぱりしちゃうんですよ、うん、冷やし続けるっていう、うん、それだとやっぱり逆に逆効果だよっていうので、うん、まあ、アイシングも 2、30 分したら休憩するっていうのをちょっと繰り返しこれぐらいでいいんだよっていう状況にその子を
見、30分したら休憩する
したりとか間を空けたりとか、うん、もうその子にちょっと合わせてアドバイス するような形で今やってます、うちでは。はい、
あんまり長くやるといいことはないので、
うんうん、そのなんか長くやっちゃダメとかどのぐらいやったらいいかっていうのは多分素人の判断でなかなかつかないと思うので
、難しいですよね。まあね、
その氷とかが、うんうん、なんだろうな、入れ物によっても冷やす温度が違ったりするので、うん、
多少ちょっと変わる、はいはい、
そう、うんうん、ただ感覚なくなってきたらもう一回離した方がいいかな。
ああ、なるほど、そこまでは冷やさない、
間違いない、それはもう間違いないんだけど、
う
んうん、大体20分ぐらいって言われることが多い、
目安ってことです
ね、うん、5分とかだって短すぎるし、うんうん、1時間はやっぱり長いから、うんうんうん、20分ぐらいが大体そのどんなやつでも大体冷えるから、あ、
冷えて炎症が収まるような形になる、それがまた冷えなくなったりなんかまたズキズキ痛み始めたらもう一回冷やした方がいいですか、うん、
ズキズキした
痛みがある、ね、そうですね、うん、
強い時っていうことですね、う
ん、痛みがあるとやっぱりまだ鎮火してないっていう段階なので、うん、はい、痛みがあった時は冷やしてあげた方が、う
ん、 そうですね、それが落ち着いてきてなんかまあちょっとだいぶ柔らかくなってきたかなって思ったタイミングでは、うんうんうん、やっぱり温めるっていうのが大事、
はい、ただ温めてまだジンジンしてたらジンジンがそれ嫌だったら冷やしてもいいですけど、
はい、うん、ストレスに感じるような痛みだったら、
だったらね、でもそうじゃなければ温めて循環よくした方がある程度からはいいですね。ただその辺ってこう怪我によってもちょっと多少変わる場所とね、
ほ
ー、足首だったりとか肘とか、はい、その場所によって変わるので、うんうん、冷やし、なんだろうな、温めすぎて冷やしすぎたりはその人によって正直なところ変わります。
はー、
なので、でもその温めた時に痛すぎるとか、
はいはい、
それはさすがにないって、うん、その辺の基準、
うんうん、まあ、自分の感覚もしっかり大事にした方がいいっていうことですよね、うんうんうん、
そうですね、改めて腫れすぎたりとか、
ああ、なるほどなるほど、
それ明らかにまだなんか怪我が違う怪我あるよみたいな折れてませんみたいな、
うん、おかしいよねっていうのはちゃんと判断してもらわないとか、ぎっくり腰とかはよく聞かれますけど、
そうですね、
ぎっくり腰接骨院とかね、
もうほぼほぼ、うん、ほぼほぼぎっくり腰の患者さんだったりもするんですけど、ちょうどこの時期は実は多い時期だったり、
どう
し
てですか、
急激に冷え込む明け方とかっていうのが一番、まあ温度差もねあると思うんですけど、それでまあ一番負荷がかかるところにもあるかなと、
そうですね、
はい、
どっちだと思わず冷やした方がいいと温めた方がいいと、
さっきと同じように初めのうちは冷やしてあげてもいいけど、やっぱりある程度の時からはぎっくり腰も温めてあげた方がいいのかなって、
うん、そうですね、ぎっくり腰はほとんど冷やさなくてもいいかなっていうのは、炎症ほとんどしてない、
あれは何が起こってるんですか、体の中では。逆に結構多いじゃないですか、
ぎっくり腰ね、
ぎっくり腰もまた種類があったりしちゃうんですよ、
はい、種類あるんですか
種類は、はい、
関節なものと、うん、要は骨だったりこの動き的なものだったり、はいはい、まあ、筋のものだったりっていうのがあったりするので、その種類によってね、若干処置だったり対処が変わってしまうんです、実は、
でも大半はこの骨がいっぱい背骨あって、はい、骨盤とかあって、どっかの骨がキュッてずれて、
ずれてる、
一瞬ね、でずれて、キュッてずれて、それをこうずれたままなのか、ずれたけど戻って、でもその衝撃で筋肉がグッて硬くなった人なのか、
はは
ー、そうそう、でもまあグッてずれたら筋肉が守るためにグッて硬くなるので、でそれが戻ったか戻ってないかにもよるんですよ。
これってどうやって判断するんですか。
判断、
触る、
触る、
触るとやっぱでも痛い、
あ、その場所が、
はい、
いや、あ、でもすーその何すごい過敏な人はいるかもしれないですけど、そんなになんか触って痛い、
あ、っていうか
意外に
動いたら痛い
とかですかね、
動けない、
動作、
起きれない、
歩けないとか、
なので触って痛いはなんかちょっと違うのを疑うかもしれない、
あ、なるほどなるほど、
なんかふって触って痛いとかなったら、これはぎっくり腰じゃないんじゃないみたいな感じ
になる、
なるなる、触って痛いはないかな、動いて痛い、
動いて痛い、
動けないですね、確かに。
雪下ろしになったことないから。降って元に戻ってた時はどう
あ戻ってたら自然と筋肉がほぐれていけばいい、
うんうん、あじゃあほぐしてあげるような
でも温めたらいい
温めてあげる、うんうん、じゃあ戻ってない時は
戻ってない時は戻せばいい、
うん、でも自分ではまあそこは戻せないっていうこと
うんとね、ま、この
セルフでは戻せない
ね、人その人の持ってる体のキャパとか、あのね、戻るようなこう例えば勝手に筋肉ほぐれてきて、
はいはい、
最初のグンってこうずれるじゃないですか、はいはい、ずれた後になんて言うんだろうなこの筋肉ほぐれてくれば温めたりとか、うん、ほぐれてくればまた骨が戻るんですよ、
はい、あなるほどなるほど。
でも、うん、繰り返したりとかその腰の骨がずれた時にそれ以外の何も、うん、股関節も硬いとか、うんうんうん、なんかいろんなキャパがないとか筋肉ももうなんか水分がなくて硬いみたいな動き悪いとかだと、
う
ん
う
ん、
元に戻れない体ってこと
です、ね、なってくると長くなったりとか、
うんうん、あなるほど面白いですね。
結構面白いです。深くなっちゃうけど ねやばいですね。もう専門家の話になっちゃうから。いやいやいや、
でもなんかぎっくり腰よく聞くからこそうん、うん、どんなことが起こってるからあんなに痛くて動けないっていうのかやっぱ不安なんです、うん、だと思うんですね、
う
ん、
そうですよね。
いつ良くなるのかどうしたらいいのか、うんうん、もう誰かどうにかしてくれみたいな、う
ん
う
ん、基本的には3日ぐらいで本当にきついのは収まってくること多いです、うんうん、あの特に何もしなく、うん、多少そんなしなくても、
うん、でもで安静にしておいた方がいいんですか、
うん、初期の時は動けないかもしれないね、は
い、動けないままでいてほしい。
あ、なるほど。下手なことはしなくて、
うん、そしたら勝手に戻ってくれば、うん、あとはまあちょっとずつ動けば大丈夫かな。
はあ、なるほど。
人が多いですけどね、まあ、ダメな人か、うん、施術とかでね、うんうん、やるけど、うんうんうん、大変はそれで生きる人が多いです。
あ、なるほど。じゃあ安静にしてある程度のところからは温めてください、
うん、はい
ですね、はいはい、はい、ありがとうございます。さあこの番組ではですね、グスラジでは皆様からのメッセージも募集しております、
はいはい、
メールアドレスはは
い、
はい、お願いします、
はい、メッセージは780@fmnaha.jp、
はい、
780@fmnaha.jp までお願いします。
はい、タイトルにグスラジと入れて送ってください、
はいは
い、FM 那覇と言いましたけれども、収録放送何曜日に FM 那覇では放送してるんですか。
はい、はい、FM 那覇ですね、78.0 の FM 那覇で、はい、月曜日のですね、
はい、
毎週月曜日のお昼の3時15時から放送しておりますので、はい、そこで、はい、聞いてください。
はい、そしてですね、うん、ポッドキャスト、それから YouTube でも、うん、配信しております。こちらも多分耳ぐすいラジオで検索すると出てくると思いますので、はい、YouTube ではね、うんうん、私たちの顔も名前も出て、
はい、
見れますので、
はい、
そちらも放送している様子をぜひ楽しみながら見ていただきたいなと思います。
はい。
はい、
さあ、この後はですね、3人のコーナー誰になるか楽しみにお待ちください。
はい。
FM那覇
今週のウィークリーマッソーっていうか、今週のって言ったね今ね、
yeah.
今週のウィークリーマッソーだね、まあいいや誰も気づいてくれなそうだから自分で言いましたけども、
ウィークリーマッソルどんなこと
なんでしょうか。はい、毎週ね、筋肉とか、まあ、たまに棒になったりするんですけど、はい、筋肉とか骨とかをね、
ウィークリー天丼の日もありましたよ。
ウィークリー天丼まだなってないね。
ウィークリー天丼
ね、天丼ね、剣ですね、なんとか剣とか
ありましたね、うん、ありますあります。
天丼は私はいつか聞きたいです。
そうですね、まあ、とりあえず今日はウィークリーマッスルですけども、今日のウィークリーマッスルは超腓骨筋。
え、超、それってスーパーってことですか。
はい、想像にお任せしたいと思いますけども、
飛んじゃいそうですね。
ね、本当ですね。
まずどこにあると思う？超飛行付近。
じゃあ超飛行付近、超飛べちゃいそうな感じだから、うんうん、あの天使の羽って言われてるあれ。うん、
天使の羽って言われてるあれ。
天使の羽ね。
ランドセルね。
そう
ですね。肩甲骨ね。
ほらほらあれ
あれ。あれ
あれ。肩甲骨。
肩甲骨じゃん。肩甲骨じゃん。それ骨だし。
それ肩甲骨じゃん。
骨だし。
肩甲骨の別名が超飛骨筋っていうとか。
おお、展開すごいな。
いい線いった？
いい線いった、いい線いった。ちょっとね、もうちょっと下かな。
え？
もうちょっと下かな。
それはなんか飛べそうな骨の形してますか？
あ、骨、そうですね。ちょっと飛べそうな形はしてます。
じゃあこのあの骨盤の、うん、骨盤、ま、うん、周りにある、
うんうん、
飛べそうな形をした筋肉？
あ、惜しいな。
お尻のとか
惜しい。いいですかね、答え言って、
はい、
うん、足首のとこですね。
全然もっと下じゃん。
足首でした。捻挫するときにこう伸ばされる筋肉で、
逆
に外側、そう、外側、
は
あ
は
あ、外くるぶしの後ろの方を通ってるんですけど、
う
ん、そこを頑張って鍛えてると捻挫しようとしてもグッて戻れます。
すごい。
そう、
何そのスーパーな感じ。
そう、俺、あ、自分サッカー部なんですけど、捻挫、はい、癖だったので一時期授業中ずっと、うん、超飛骨筋を鍛えてました。高校時代
まさかの
ひたすらやってました。
超飛骨筋を超鍛えるってどうやってやるんですか？
超飛骨筋、実はスーパーの超じゃなくて、うん、長い超ですね、
うん、あ、そっちかーい。
そうそうそう、超ね。
もう
長い。
多分リスナーの皆さんはもうスーパーだ、
スーパーで、ね、スーパーで
何やってくれるんだみたいな。超飛骨筋みたいな。長い方です。ロングの方ですね。
ああ、ロング。
そうで、短い方のタンっていうのもあるんだけど、
タン飛骨筋、
あえて今タンを抜かして超にしたんだけどね。超飛骨筋っていう筋肉があって、ほうほうほう、まあ、捻挫しそうになった時に戻れるような方向の筋肉。
ほう、
なので捻挫しそうな人は、まあ、そこを鍛えておいてください。
どうやって
っていうのは、
超鍛えてたところ。
そうですね。玉潤さんみたいな、うん、稀な人は、
あまり、
あまりいないですよね。
超鍛えてもらって、
うんうん、どうやって鍛えてたんですか？
いろんなパターンがあるんですけど、例えば、輪ゴムとかね、
はい、
あれば、輪ゴムを、左の、左じゃねえ、右、まあ、例えば右足鍛えてるとするじゃん。
はいはい、
外側にかけるのね。
小指
ですか？小指の方向に、小指方向にかけて、はい、小指を外側に行く感じ。小指の方向。
指にかけるってことですか？
指の下ぐらい。
親指から小指にかけて、輪ゴムを。
小指の下ぐらいかな、ごめん。
こういうことですか、こう。
あ、で、そうそう、で、内側に引っ張る。あ、これ難しいですね。
え？
まあ、輪ゴムちょっと弱いんだけど。
何でどうやって引っ張るんですか？
確かに。でもタオルでもいいんですけど、タオルとかね。
タオルとか
ね。タオルとかで、足首の、小指の方の、
はい、
何、足の甲に、
足の
甲から一周させて、あのタオル巻きます、
はい、
巻いてそれを内側に、親指方向に引っ張ります。
手でですか？
タオルをね、
手でタオルを引っ張るって、
うん、手でもいいし反対の足でもいいんだけど、引っ張ってその足を抵抗するように動かす、
は
い、
あ、なるほど、うん、外側に行こうとするような力をかける、
はい、うん、かけるように
運動感じですね。タオルだと、まあ、あんまり伸びないので、うんうん、セラバンドっていう、
そうそう、バンド、
うん、バンドを使ったりとかもします、うん、っていうのが一つと、
うんうんうん、
道具も使いたくない人は、
はい、
ですね、今座ってたとすると、
はい、
両足ありますよね、
はい、
でかかとを上げますね、
はい、
かかとを上げて親指の母指球の方に体重を乗せます。
母指球ってどこでしょうか？
親指親指、親指、足の親指、
はい、
足の親指の方に体重を乗せます、
はい、
では小指の方が浮いてくる感じ、
浮きました。
ぐーってそれを目いっぱい上げると外側がキューってなる感じあります？もう一回いきますね。
皆さんやってみてくださいね、はい、
もう一回いきます、はい、今座ってます、
はい、
でかかとを目いっぱい上げます、
はい、
かかと目いっぱい上げてから、そのかかと目いっぱい上げながら親指の方に体重を全部持ってきます、
はい、
足だけね、
はい、
そうすると外側のね、
あの
外くるぶしの使ってる感じします？
この辺だ、
釣りそうですね。
そうそうそうそう、
くるぶしの上らへ
ん、うんうん、その辺を使えるといいですね。
地味な作業だな。
そう、これをね、高校の授業中ずっとやってました。
そしたらもうグネってなってもバンって戻
ってくる。グッと戻れる。
うんうん、そう、すごい。
そう。っていうのが超飛骨筋の鍛え方ですね。
は
あ。で、捻挫するときって大体足伸ばして捻挫すること多いんですよ。なんだろうな、足がこう伸びた状態、
うんうんうん、
バレリーナみたいな感じで捻挫することが多いので、
はいはい
はい、さっきの2つ目の方法の方が鍛えられやすいですね。あざ大丈夫ですか？ちょっと一瞬間があったと思いますけども、
ね、
してましたね、 もう今すぐにでも寝そうな感じですけども、
全然大丈夫ですよね。
大丈夫ですかね。顔もやばいですけどね。
おはようございます。ということで超飛行機でした。
ありがとうございます。
ではまたまたこのコーナーでございます。お願いします。
はい、愛のプチッと
ヘルスケア。
はい、
はい、ということで不定期にお届けするこのコーナーなんですけども、はい、はい、
前回に引き続きヘルスケア、
はい、プチッとヘルスケアです、は
い、プチッと鍋みたいな感じですね。
そうですね、
そうですね。
お気軽に、
ね、
はい、
お手軽かな感じ、ね、
はい、にできるような、うん、はい、健康情報をお届けしようと思ってるんですけども、
はい、お願いします。
はい、今日のテーマは早速、
はい、
今日は目の休め方、
おー、はい、にしたいと思います。眼精疲労は今はもう現代病みたいな感じですからね、はい、
あのメインパーソナリティのあずあずと玉地もですね、はい、あのスマホをずっと使うような
そう
パソコンとスマホをね、
パソコンとスマホ、暇があればパソコン、ね、
もうお友達みたいなもんですもんね。
目がくぼんでくるっていうね、疲れてね。
今そんな状況ですよ ね、
ね、そうです、そうです。
まさにな
かなかね、目の休め方をわからない方だったりとかも多いと思うので、うんうん、
はい、ぜひ
ね、そこをちょっとお届けしようと思います、
うんうん、
はい。なんかよくお二人目にいいものって何か、
ブルーベリー、
はい、
ブルーベリーね、
そう、ね、もう定番ですよ ね、
定番ですね。
でもアントシアニンがとかよく言うじゃないですか、うん、もう、うん、そう、ブルーベリー取ったら目が良くなるよとか、うん、って言うと思うんですけど、
ね、なんかお母さんに言われるやつね。とりあえずブルーベリー取っときますみたいな。
細かいなって思っちゃう。
そうそう、
あれ嘘、実は嘘だったりする。
それ
まあ、それはそれ、
そうですね、それはもう、
違う
ので、
うん、置い
とい
て、
いいと思うんですけど、
どうやって休めた
ら、はい、
なんか、なるべくサプリメントとか、うんうん、これこそなんかもう、ブルーベリーとかに頼らずに休めてほしいということでですね、
はいはい、
あの、実は、目っていうのは、肝臓とか腎臓の影響が大きく影響してたりするんですよ、目の疲れとかって。
それは肝臓、腎臓が疲れてるってことですか、
うんうん、そうです、そうです。
肝臓、腎臓が疲れてると、
で肝臓って、
目が疲れる。
そうそう、肝臓って血液の、あのサイクルを作ってるんですよね。そうそう、老廃物を捨てたりとか、うん、逆にあの血液をどんどん作ってったりとか、
新しい血液を作り出して、
はい、でその血液がやっぱり目に行くっていうことは、肝臓が疲れちゃってたら目もやっぱ休めないっていうことにつながるらしいんですよ。なので目にもこの肝臓の影響が出てるので、肝臓を休めたりとか、
はい、
あと逆に腎臓、
うん、
腎臓はあの生命力だったりとか、
うん、
中枢神経とかがすごくいっぱい集まって、
はい、
そこを、うん、あの活動させたり、
はい、
とか、またこの血液もまた、ね、腎臓も作ったりとかすると思うんですけど、うん、はい、そこがあのそれこそ冷えることによって目が休めなかったりするっていうのがあるらしくて、で一つそこでプチッとケア、ヘルスケアなんですけど、あの腎臓を北海道で温めてあげる、それこそアザーさんがやってる温活で、
温める方の
温活につながるんですけど、そうそう、でなかなか
腎臓ってどうやって温めるの、
で、
うん、場所もですね、
はい、うん、なんで腰に手を当ててもらって、
はい、
そのまま手を背中に当てるようにすると、
はい、
ちょっと肋骨の下、そうです、
はい、
に、
はい、
まあ、腎臓肋骨にカバーされてるところもあるんですけど、だいたいそこのあたりを北海 イロで温めてあげると手軽かなと、はいはい、なかなかホットパックを作るとか、うん、ホットパックを買うってね、大きいもの持ってないと思います。そうそう、うん、とかあるんですけど、うん、そこにちょっとホットあのカイロホットカイロ、カイロはホットですよね。春カイロ、北海道、そうそう、春カイロだったりとかをちょっと貼って、ね、うん、はい、温めてあげるだけで腎臓がポカポカしてくるので、うん、その影響で目にも、うん、はい、いい、目が休めるっていうことが
いいっすね、
はい、あるので、ちょっとぜひ、うん、はい、皆さん、
はい、
今日は薬局に行って北海道を買って、は
い、
3人で、
はい、朝晩ね、冷えてきてます
からね、はい、冷えてきてると思うので、うん、そうですね、はい、ぜひカイロを家に常備して使っていただければと思います。
はい、はいはい、ありがとうございました。目が疲れたら腎臓を温めるために北海道を使おう。
はい
、はい、ありがとうございました。
はい、ですね、
はい、ブチッとヘルスケアのコーナーでした、
FM 那覇
というわけで、アズアズが疲れておりますので、どんどん進めていきたいと思いますけども、
私はむくんできましたよ、だんだん。
むくんできましたね、はい、明らかに顔がむくんできましたね。足とか全体むくんでるよねみたいなね、
う
ん、
全然もう
感じですけども、
むくみを取る番組ですからね、この番組は、は
い、まあね、このあと5分10分ぐらいでね、アズアズのむくみがどんどん取れてくると思いますけども、はい、まあね、アズの最後のコーナーをね残して、ちょっと またテーマね、
はい、今日のテーマは何でしたっけ、
何でしたっけ、
今日は怪我と、
怪我、
はい、なってます、
はい、びっくりした、怪我とって言ってから何かあるのかと思う怪我ですね、
はい、怪我です。
そうてか、はい、今日はね、その怪我の対処とかね、冷やしてるの温めたらいいのとかね、
はい、
話してきましたけども、
うん、ぎっくり腰の話もありましたね、うんうん、
やっぱね、
怪我か、
そう、うん、まあ、怪我ってどうしても、まあ、なんかね挑戦したらなりますよね、
うんうん、
まあ、その対処さえ う、ね、うまくやれば、うん、まあまあ後遺症にはなることも、まあ、なんなくはないけど、うんうんうん、まあね、大丈夫だから、
うん、
まあ、初期対応ねちゃんとできましょうと、はい、
うんうん
うん、してたらいいよと、まあ、骨折して、うん、くっついてもないのに動かしちゃダメだよ
私の誤報が、ね、冒頭ありましたけど、ね、
はい、
そう、中途半端な、ね、誤報よりも分かりやすい誤報の方が否定できるから
なかなかそんなことなかったりする、
そうですね、くっついてないからね、
くっつかなかった経験がありますからね、骨を、ね、骨折してね、
うんうんうんうん、
あまりなんか大きな怪我ってねやったことないから、2人はどうなのかなとかって思う。
まあ、それ大きな怪我ですよね、骨折って。
ああ、そっか、私大きい怪我してます、ね、うん、
そうですね、
うんうん、
それ、うん、2人とも骨折したり、
自分は大きい怪我、腰の骨折ぐらいはしましたけど、疲労骨折はしてるけど、
疲労骨折、あ、疲労骨折って私昔よくやってました、
うんうん、やってそうですよね、
はい、そうですか、
なんか追い込んでそう
追い込んでそう、あと体が硬いんです、私昔から、それでなんかこうこの後ろのお尻のももの筋肉が硬いから、うんうんうん、あのすねのところをよく、
ああ
の
新スプリントって言ったりしますね、疲労骨折ね、
うんうん、
そう、
あ、まあね、疲労骨折、まあ、そのなんだ、ちょっと怪我の骨折とちょっと違うんだけど、
あれって骨折にしてるんですか、
あ、骨折、
うん、骨折してます、
な、え、
レントゲン撮ったら、
そうそうそう、今はエコーとかね、うん、あるんですけど、
あ、はいはい、
赤ちゃん見るエコーね、みたいな感じで足に当てると骨にピシッてね、ピシッて、
じゃあそうなってたってこと、
なってなってる
なってたと思います、
それでまずくないですか、
そうそうそう、
いや、ただあの頃はただ疲労骨折って言ってるだけで、うん、骨折してる気にはなってなかったから、何度も疲労骨折してたの、
そうだから、うんうん、折れてるんですよ骨折だからね、
折れてますね、うん、
ただ折れてるけど、その骨折ほらバーンって 一発で折れるのはバキッと折れるけど、疲労骨折はちょっとあの走ったりして一歩一歩一歩一歩で積み重なって
ピリピリ
ピリピリピリピリピリみたいな、その繰り返しで折れるので骨折です。
それはなんかこう疲れてるとなるのか、
あ、いやだからあの例えばさっきほら足首捻挫とかして、はい、足首硬くなってると一、はいはい、箇所に負担が来たりして、
あ、なるほどなるほど、そこに負荷がかかりすぎちゃったりしてるって、
うん、そうですそうです、
さっきあずたが言ったような体が硬いとかね、
硬いとか、
なんかやっぱ引っ張られててここに負担が来てて、疲労骨折だねってしょっちゅう言われてます。
そう、骨折です。
そうです。
怪我です。
わお。
大きな怪我してないって言って骨折何回もしてるってことですね。
そうですね。あざさん、なかなかの、
ね、なかなかのハード
ね。まあそんな感じの生活ですもんね。はい、怪我したことある？
私でも私ももうそれこそ骨折したことありますね。
そうですね。はい、こう、うん、今細いから全然多分分かんないですけど、元那覇西ジョッカーキャプテン、鬼のキャプテンと。言われてるかもしれない。
いやいやいや。
でもぐらい、ね、
はい、私ももともとサッカーやってたので、やっぱり捻挫もつきものだし、はい、骨折もあるし、それこそ新スプリント、要は疲労骨折だったりとかもあったんで、
一緒ですね。
そうですね、みんな。
みんなでもあの若い頃の運動をしてると経験することですね。
ね、そうですね。でもその時に私もやっぱり、今はこういう専門の仕事してるから分かるんですけど、はい、なんか怪我したらどうしたらいいか分からなかったのがきっかけになってたので、
そうですね、
自分の経験からね、そうやって自分の職業につながるのもいいことですよね。
あずもそうだもんね、だからね、
子供たちのケアが今の仕事につながってますからね、
そうですよね、
そうするとね、まあ、自分たちが啓蒙できたらいいですね、怪我した後の、ね、対処法ね、というわけで、まあ、今日のね、怪我についてある程度まとまってきましたけども、最後にね、
怪我についてのアロマも、
怪我についてのアロマね、最後ちょっと聞いてから
紹介したいと思
います。はい、
デイリーアロマのコーナーです。
はい、マイクが入っておりません、失礼しました。はい、
温活アロマライフアドバイザーということで、私は温める方の温活ですね、のアロマの講師をしているんですけれども、アロマテラピーって皆さんあのおそらく、マッサージ、癒し、香り、いろんなイメージがあると思うんですけど、アロマって実はただいい香りだけじゃなくて、あれって植物 の、 あの香りの成分をギューッと濃縮して、精油っていうエッセンシャルオイルっていう瓶になって、ああいう香りがするんですね。で、植物って昔からあの例えばヨモギ、万能薬だよとかって言われたり、ビワの葉とかもいろんなことに使われますね。アロエだってやけどに使ったりとか、でそうやっていろいろ自分たちのケアに使えるんですけど、今日のアロマを紹介したいと思います。
はい、はい、お願いします。
今日のアロマはヘリクリサム。
いや、よくわかんない、アリみたいね、
言いにくいですね。
ヘリクリサム、これ実は打撲にいい、
へ
で血腫抑制作用っていうのがあって、打ったりするとあの青タンあざが、あれを散らしてくれたり早く治してくれたりする作用がある精油もあったりします。これは実際私の父親が庭掃除をしていて、こう脚立から落ちた時に実際にクレイって泥に混ぜてちょっと尻尾を作ってやったんですけど、翌日の赤みの引き方とか炎症の落ち着き方が全然違いました。はい、そういった使い方もできるので、アロマって本当にいろんなことに活用できるっていうのをちょっとですね、紹介していけたらいいかなと思っております。
はい
はい、なかなか一般では手に入りませんけれども、ぜひね、お近くにいるアロマテラピーの専門家にご相談ください。
そうなんだ、ヘリクリサムはどこにないの？
雑貨屋さんとかには売ってない。
ないんだ。じゃあ専門家にね、相談して、ヘリクリサムを持って打撲をしましょう。
はい、はい、ということで、あずあずのデイリーアロマのコーナーでした。
はい。
耳から取れるむくみ取り耳薬ラジオ、
クスラジ、
はい、せき込んでしまいましたけれども、
はい、
さあお時間となってまいりましたけれども、はい、前回今回と、
はい、
ピンチヒッターで参加してくれた、はい、ありがとうございます。
はい、楽しかったです。
はい、また来てください。
はい、ね、かわいいんですけど毎回来てもいいくらい、はい、
そうですね、
はい、
う
ん、
物取っちゃいましょうかね。
そうですね、多分今ねシューピーがね
ヘルスケアもとっても楽しみなので
ね、シューピーがねマンスリーポエムを多分ね、はい、全国で探してくると役割が終えるかもしれないです、ね、はい、今へこんでます多分見ながらというわけで、はい、ありがとうございました。
はい、はい、ありがとうございました、うん、
また来週もね、はい、次週の放送も楽しみにしていただきたいなと思っております、
はい、
メッセージなどもぜひお寄せください。
はい、待ってます。
この番組はあずあずこと能宮千里、
滑る玉順と
ピンチヒッター愛でした。
ありがとうございました。
また来週。